休憩前に引き続き会議を再開いたします。次に9番川口博君の発言を許可いたします。ご答弁願います。9番川口博君。
議席番号9番、日本共産党の川口清之です。岸田政権は24日に東京電力福島第一原発の汚染水アルプス処理水の海洋放出を行っております。これは漁業者など関係者の理解なしにはいかなる処分も行わないという政府の国民福島県の約束を公然と投げ捨てるものであり、決して許されるものではありません。海洋放出の中止を強く求めるものであります。21日に首相と面会した全国漁業協同組合連合会の坂本会長は海洋放出については依然として反対するという立場を堅持すると明言しています。岸田首相は20日に福島視察を行いましたが、福島の漁業関係者、自治体首長とは面会もしませんでした。まさに聞く耳を持たず、約束も守らない岸田首相の政治姿勢が現れております。一つ、核燃料が溶け落ちたデブリに接触して汚染された水はアルプスで処理しても放射性物質のトリチウムは除去できず、規制基準以下とはいえセシウム、ストロンチウムなどのトリチウム以外の放射性物質も含まれていることを政府も認めており、関係者の同意は得られていないのは当然のことであります。一つ、汚染水アルプス処理水の海洋放出を強行すれば、漁業のみならず加工、輸送、卸業や観光へのさまざまな影響が出ることは避けられず、福島の復興に重大な障害となります。原発事故を引き起こした東京電力や政府がその責任を脇に置いて福島の復興に大きな障害をもたらすこと、被害者に押し付けることは許されません。福島第一原発の建屋内への地下水の流入を止めない限り、汚染水は増え続けることになります。重大なことは凍土引きなどの対策が十分な効果を上げていないにもかかわらず、政府が汚染水の増加を止めるための有効な手立てを取っていないことであります。政府は広域の遮断壁の設置など汚染水の増加を止めるための手立てを真剣に講ずるべきであります。専門家からは大型タンク貯留案やモルタル固化処理処分案など放射性物質の海洋放出を回避する手立てが提案されています。問題を解決するための真剣な検討と対策を行うべきであります。 それでは一般質問に移ります。私は3つの項目について質問いたします。まず本市の等層外について1点目、4月下旬から5月中旬に本市に被害をもたらした火事の等層外の実態について品目別の被害金額を伺います。2点目、本市果樹農家の収入保険や果樹共済への加入状況を伺います。3点目、県では農産物の被害が合計で1億円以上の場合、県単位事業の農作物被害復旧対策事業を発動しますが、今回の等層外による発動は見込まれるのか伺います。4点目、発生が懸念される病害虫の緊急薬剤散布に要した薬剤の購入費、品質低下のための資材購入費、次年度人工授粉用の花粉購入費は支援の対象に当たるのか伺います。5点目、平成10年以降県内における等層外のうち1億円を超える被害は平成10年、18年、20年、令和3年となっています。放送ファンのファンなどの設置に対する国庫補助制度がありますが、果樹農家への情報の提供の対応を伺います。2つ目の項目です。滝沢市畜産等経営継続支援給付金事業について伺います。1点目、現在までの申請件数及び金額を伺います。2点目、周知の方法を伺います。3点目、今後さらなる支援も必要と考えます。畜産農家への支援について市の対応方針を伺います。3つ目の項目です。加齢性難聴者の方への補聴器購入補助について、本市議会では令和3年定例会12月会議において加齢性難聴者への補聴器購入に対する公的支援制度の創設を求める請願を採択しました。1点目、このことについて以下の3点を伺います。1点目、本市で把握している加齢性難聴の方の人数を伺います。2点目、難聴と認知症には深く関連性があり、認知症予防のためにも補聴器が必要と考えますが、市の見解を伺います。3点目、久慈市、釜石市、遠野市ですでに実施している補聴器購入の補助について本市でも実施する考えはあるのかを伺います。
議長、
高橋市長。
川口清
清幸議員のご質問にお答えいたします。はじめに本市の逃走害についてのご質問にお答えいたします。まず加重の品目別の被害金額についてでありますが、市と盛岡農業改良普及センターが連携しながら調査を行っております。調査方法は被害額ではなく被害面積の把握であるため、現段階では被害額は算定されておりませんが、現在県において算定中のことということでございます。品目ごとの被害面積としましては、りんごが 46.05 ヘクタール、洋梨が 1.2 ヘクタール、和梨が 0.6 ヘクタール、計 47.85 ヘクタールとなっております。次に果樹農家の収入保険や果樹共済への加入状況についてでありますが、8月22日現在、果樹農家の収入保険への加入は8名、果樹共済への加入は13名となっております。次に、県単独事業の農作物災害復旧対策事業の発動見込みについてでありますが、令和5年7月28日付の県通知により、本事業を実施する旨の連絡がありました。このことを受け、本市においても同事業を実施する予定としており、本議会において補正予算を計上しているところであります。なお、本市において用なし、および和梨は実施要件に合致しなかったため、対象となる品目はリンゴのみとなっております。次に薬剤購入費、資材購入費および次年度人工授粉用の花粉購入費は支援の対象に当たるかについてでありますが、補助対象となる対策は緊急病害虫防除対策の薬剤購入費、生育回復対策の肥料購入費と人工授粉用花粉購入費となっております。市では事業実施主体への要望調査で要望のあった薬剤購入費と肥料費購入費について県へ報告しております。次に国庫補助制度の果樹農家への情報提供についてでありますが、各果樹協同防除組合に対して被害発生時を含め随時情報を提供しております。今回につきましても被害発生後に各果樹協同防除組合に情報提供しておりますが、要望は出ていない状況であります。今後も機会があるごとに関係機関と連携し、果樹農家への国庫補助制度等の情報提供に努めてまいります。次に滝沢市畜産等経営継続支援給付金事業についてのご質問にお答えいたします。まず、申請件数と金額についてでありますが、8月15日に対象者へ通知を発出しており、8月28日現在で申請件数が33件、申請金額が2120万8000円となっております。次に、周知の方法についてでありますが、対象者につきましては、 大部分を把握しておりますので個別に通知しておりますが、農業協同組合等の関係団体にも事業説明を行っており、協力を呼びかけているところであります。また市のホームページに掲載しているほか、10月号の市広報誌への掲載を予定しております。申請期限を令和5年12月28日までとしていることから、申請状況を確認しながら今後も必要な周知を図ってまいります。次に畜産農家へのさらなる支援についてでありますが、配合飼料価格の高止まりや子牛の価格取引価格の下落など、畜産農家、酪農家の経営は依然として厳しい状況であると認識しております。また、価格高騰等につきましても、先行きが不透明な状況となっていることから、市といたしましては、今後も畜産農家、酪農家の状況も注視するとともに、市の農業全体の状況も見ながら、国や県、他市町村の情報を収集し、どのような支援策が有効なのか、引き続き検討してまいります。次に、加齢性難聴者の方への補聴器購入補助についてのご質問にお答えいたします。まず、加齢性難聴者の方の人数についてでありますが、市では加齢性難聴者把握のための検査や調査は実施しておりませんので、その人数についても把握しておりませんが、一般的には65歳以上の約半数に聞こえにくい症状が見られていると言われております。次に、認知症予防のための補聴器の必要性でありますが、高齢者の難聴は認知症発症の危険因子の一つであり、聴力機能を維持することは認知症予防につながると認識しております。加齢性難聴が何年もかけて進行する中、相手の話していることが正確に聞き取れなくなり、会話がうまくいかない等を繰り返すことで、無口になってしまったり、引っ込み思案になってしまうなど、社会交流が減ることも懸念されます。必要に応じ、適切に補聴器を使用することで、認知機能低下予防につながることが期待できると考えますが、認知症発症の予防のためには、他にも運動や栄養改善、口腔機能向上等も有効であり、毎年の健康診断やフレイル予防も大切であると捉えております。次に、補聴器購入の補助についてでありますが、県内の自治体でも加齢による難聴者に対し、補聴器購入の一部を助成する事業が行われております。本市といたしましても、高齢者の認知機能の低下を防ぎ、会話を楽しみながら明るく閉じこもらない日常生活を支えるために、他自治体の事例を参考にしつつ、適切な支援を検討してまいります。
除。
9番川口教育。
それじゃ何点か再質問いたします。答弁にもありましたけれども、放送内についてですが、県での調査ということなんですが、この調査の結果、金額ベースで出るのはいつ頃なんでしょうか。お伺いいたします。
木下経済産業部長。
はい、この辺の今のところの住み具合の中で、被害面積というところは聞いておるところですが、今後、被害金額というところで算定は出ていくとは思われるんですが、現状でですね、いつまでというところは県の方でも、からも、情報は得られていないという状況でございます。
9番川口清一君。
はい、わかりました。先ほど、収入保険の加入の方の人数8名、共済の加入の方13名となっておりますけど、これ、それぞれのカジノ家の、加入率についてお伺いします。
木下経済産業部長。
はい、加入者の割合ということですが、およそですね、大体50名程度が加入農家ということになりますということでございますので、とすると、収入保険だと加入農家の場合大体 16% ぐらいで、加入共済に比べると 26% ぐらいの割合になると考えられます。
9番川口清一君。
前もそれぞれ収入兼共済ですね、の市での担当補助ですか、はお聞きしたと思うんですが、実際に県もしくはその市としての補助の制度はあるんでしょうか。
木下経済産業部長。
収入保険の方ですけれども、収入保険に関してはコロナの関係もありまして、その支援ということで令和3年度から保険のですね、掛け捨て分の2分の1を補助しておりまして、現在もそれを継続しているという状況でございます。
9番川口教育君。
取りました。あと先ほど本市でも補正予算を計上しているってことの答弁がありましたけれども、これは何月の補正になるんでしょうか。
木下経済産業部長。
はい、答弁の方でも書いておりますが、今期会の方の補正予算ということで計上しているものでございます。
9番川口清一。
それが非常に果樹農家の方たちは助かると思います。私も補正には賛成いたします。あと 畜産農家の、への申請ですけれども、ほぼこの33件というのは、全体から見ると、10月28日までの申請になってますけれども、約何パーセントぐらいになるんでしょうか。
部長。
木下経済産業部長。
はい、市長からの答弁で33件ということでございまして、今最新の情報でございますと、44件の申請がありまして、金額ベースでいきますと 53.67% ということですね、半分を超えているという状況でございます。
以上。9番川口君。
半分は超えたとはいえ、まだちょっと4割近くはまだ申請がないということなんですが、その方たちへの答弁には通知ってありますけれども、その他の周知の方法は伺います。
じゃあ木下経済産業部長。
はい、大体の農家に、答弁の方にありますけれども、大体は把握しているので個別に通知をしております。でその農家には農協を、等々通じながらですね、事業説明と、協力、周知の協力をお願いしているということでございますが、あとは市の方でも、10月号の市広報誌への掲載ということで要請しているということでございます。で今 50% を超えているという状況ですけれども、これらの状況を確認しながらですね、必要があればですね、またさらに、関係機関にお願いするなどですね、とにかく漏れがないような対策ということを取っていきたいと思っています。
9番川口教育。
そうですね、5割は越したとはいえ、まだ4割近くいらっしゃるわけなので、ぜひとも周知徹底をお願いいたします。それでは、補聴器の購入補助についてお伺いします。先ほど答弁の中では、人数の把握はしてないということなんですが、盛岡市では同じ質問して、約2万4千人の方、1% ですね、滝沢市の場合に 1% というと5千人になるわけですが、これだけ多くの方が加齢性難聴のと思われるということなんですが、そのことについてお伺いします。
勝田健康室長。
はい、滝沢市におきましても、高齢者の推移のところで見ますと、5年の、令和5年8月現在でですね、65歳以上の、人数は1万4900人ということで、1万5000人程度の、人口があるというところですので、先ほどの答弁にもございましたように、約半数が聞こえない、聞きづらい、聞こえにくい方、症状が見られているというところでいきますと、半分の7500人前後になるのかなということで、推移は想定はしているところではございます。なので、取り返しの方で5000人程度ということでの難聴の方が、可能性難聴の方がいらっしゃるということですので、そこからいきますと、7500よりはたくさんの方は、少なくなるのかなということで、捉えているところでございます。失礼いたしました。これが今4000人ということですので、滝沢は、7500人、人口からいけば、この程度も7500人程度になるのかなということで推計しているところでございます。
9番、川口教諭。
質問でも言いましたけれども、認知症との関係が非常に、関連性が高いと というふうに言われているわけで、まあ、3つの市でもね、すでに、補聴器購入の補助ですけれども、まあ補助の補助率はあるにしろ、すぐにでもすべきと思いますが、伺います。
以上。勝田健国出張。
はい、県内におきましても、まあ内視聴がですね、補助の方を行っているところでは、こちらのも調べております。それから、まあ、全国的にも補助を行っているところもあると。というところでございまして、市といたしましては今の、まあ、情報を集めているところでございまして、例えば、まあ、補助器の種類とかですね、値段がいくらであるとか、あとは補聴器を作るための専門医が近くにいるのかどうかとかですね、あとはその補聴器の専門店があるかどうかとか、そういったことをですね、さまざま情報を集めている段階ですので、そういったことを踏まえまして、まあ、補助のができるかどうかということを今後判断していきたいというふうに考えております。
以上。9番、川口清一君。
私の知事にも、補聴器を購入した方がおりました。金額は57万とおっしゃっていました。大変な高額なものだなというふうに、で購入してすぐパッと使えるものではなく、なんか耳の穴の型を取って補聴器と合わせたりいろいろあって、まあ、市内の耳鼻科なんですが、市内にもありますので、そういった意味で滝沢市にお住まいの方の、補聴器の補助早急にでも実現したいと思ってますので、その点についてお伺いいたします。
勝田健国支部長。
補助器に関しましては、オーダーメイドの部分が多いのかなというところは感じて確認しているところではございますが、やはり聞こえづらくなって作っていただいた後に、やはりその微調整とかですね、フィッティングとか、さまざま調整をしていかなければならないところがあるかと思います。そういったことも合わせまして、例えば壊れたとかですね、あとまた調整が必要になったっていうときにすぐに行けるような体制、まあ、今、市内の方にもあるということでしたので、そういった体制もしっかり、どういうふうな状況になっているかというところもですね、合わせて調べながら、検討の検討していきたいというふうに考えております。
以上。9番、川口裕君。
重ねての質問ですけれども、市内にも耳鼻科があるわけなんで、すぐにでもですね、市としても請願で、かけずになっておりますので、早急にですね、補聴器購入の補助をですね、実現すべきだと申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。
これをもって9番川口清一君の一般質問を終結いたします。13時まで休憩いたします。